この時間は片倉芳美さん台湾エクスプレスのコーナーです。台湾在住の片倉芳美さんと一緒にお届けしております台湾エクスプレスのコーナー、片倉さんとこの時間ね、つながっておりますので、早速今週もご紹介しましょう。台湾在住の片倉芳美さんです。片倉さんです、どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、片倉芳美さんをお迎えしての今週の台湾エクスプレスになりますが、片倉さん、今日のテーマはどのようなお話でしょうか。
はい、今日はですね、私昨日一昨日まで私がご案内する台湾漫遊遠足ツアーというね、はい、ツアーをちょっとご案内してたんですね。はい、でこれは私が数年前からやってる企画で、はい、まあ、私がまあコースを企画して案内も説明もまあ全て行うという内容なんです。
はい、
でこれはどういうそのきっかけで始まったかっていうと、まあ、台湾の面白さって、まあ、台湾はやっぱいろんな面白さがあるんですけど、
はい、
まあ、食事もね、美味しいし、人も親切だし、景色も綺麗なんで、なかなか魅力的なね、多面的なこう、魅力があるところだと思うんですけど、実はもう一つ面白いところがあって、
はい、
この学ぶ面白さっていうのをね、私と特に強調してるんですよね。
はい。
はい。つまり、台湾について学ぶ、台湾について勉強すると、より面白いものが出てくる。
はい。
うん。こういう側面をちょっと多くの人とね、分かち合いたいと思いまして。まあ、本を書いたりするのもそういうのがね、一つの重要なポイントになってるんですけど、こう旅行に実際に一緒に行って、私がその、いつも取材で得てきたものを皆さんと分かち合うっていうね、ことを、まあ、やりたいと思って企画しているんですよ。
はい。
で、それがちょうど今年は、まあ、1月の10日から12日まで、まあ、3日間ね、ちょっとこう、皆さんと一緒に分かち合ってきたんですけども、
はい。
ちょっとその中でちょっと今日、まあ、特に印象深かった場所を一つお話したいと思います。
はい。
はい。まあ、私は今回はですね、いろんな、日本当時代の建築物だとか、地方グルメとかですね、
はい、
あと少数民族の村を訪ねるとかね、カラスミの製造工場を訪ねるとかですね、まあ、いろんなテーマがこう入ってたんですけど、
はい、
その中の一つに、こう、日本人を祀っている、こう、廟、こう、お宮ですよね。
はい。
はい。こういうのが、まあ、実は台湾にはいくつかあるんですよ。で、いくつかっていうか、実はこれ結構あってですね、60箇所ぐらいあるんですよ。
あ、多いですね。
結構多いですよね。で、そういう形で、これまあ、日本人をどうして、じゃ台湾の人が祀ってくれてるのか。
うん、
これちょっと、まあ、少しお話したいんですけど、
はい、
これどういう日本人をね、こう祀ってるかってところ、まずポイントですよね。ね。で、例えば台湾にはこう戦争で亡くなった日本人をこう祀ってくれていたり、
はい、
まあ、事故で殉職した人、殉死した人を祀っていたりですね。まあ、地元の人を守ってくれた人とか、まあ、そういった人を神様の扱いとして、こう、祀ってるということは結構あるんですけど、
はい、
実はその中にですね、名もなき、特に目立ってなくてもですね、この台湾の土地で亡くなって、その、まあ、成仏できない人って当然いるわけですよね。で、こういう人たちを哀れに思った台湾の地元の人々が、こう、そういった霊を探し集めて、で、祀ってるという廟があるんですよ。
はい。
これ台湾南部のね、高雄ってところがありますけど、この高雄市の郊外にあるんですけど、
はい、
名前が、日民屋って言います。日本の日っていう字に人民の民、それにおじいさんっていうのを屋っていう字ありますよね。
はい、
日民屋っていう名前のところなんですけど、
はい、
まあ、ここにその台湾各地でこう成仏できなかった、まあ、悲しい霊をですね、
はい、
集めてここに祀ってる。そして地元の人々が手を合わせてくれてるっていうところなんですよ。で、まあそういうのもね、非常にこう日本人にとっては、まあとてもありがたいというか、まあ当然ね、こう戦争で負けて日本人は日本に戻ってしまいましたから、放置されてね、まあ誰にも顧みられることがなかった、そういった例を台湾の人々が、まあ手厚く祀ってくれてるというのは非常に、まあありがたいことだなと思いますよね。ところがですね、これちょっともう一つの見方ってあると思うんですよ。
はい。
確かに日本人を、まあ、祀ってくれてる、人々が伴ってくれてるってことは重要なポイントなんですけどね。そこに、誰がお参りに来るのかっていうときに、
はい。
まあ、当然これすごい田舎にあったりするわけですよ。
ええ。
まあ、交通の不便なところにあったりして、あと名前もね、全然知られていませんから、その、お参りに来るのは地元の人だけなんですよね。
はは、ええ。
で、それを地元の人々はどう思ってるかっていうと、とても残念だと思ってるんですよ。
ええ。
どういうことかっていうと、神様になってるその霊は日本人ですよね。
はい。
でも、今自分たちは台湾人で日本語もできないし、まあ、外国人というか異国人なわけですよ。
はい。
だから神様たちはかわいそうだっていうふうに考えてる人が結構いるんですね。だから我々日本人がそこに行くとですね、すごい喜んでくれるんですよ。日本からこう手を合わせに来る人が来てくれた。
はい。
うん。で、まあ、すごく歓迎してくれるんですよね。で、私も今回のツアーで、まあ、20人ぐらいで行ったんですけど、まあ、みんなに手を合わせてね、まあ、安らかにお休みくださいっていうふうに祈りながら手を合わせたんですけど、
はい。
やっぱりその人々はすごく喜んでくれてですね、まあ、私特にね、何にもこう、お願いとかはしてなかったんですけど、食事とかも用意してくれてですね、で、食べなさい、食べなさいってこう、なんかね、こう、進めてくれて、
はい。
まあ、すごい手厚い歓待を受けたんですよ。
で、
こういうのを見るとですね、台湾の人々の生活のスタイルというか、
はい、
まあ、この死者、ね、霊に対するこの思いというか、うん、この向き合い方みたいなの感じられますよね。
そうですね。
結局、自分のところに遠くから日本人がやってきてくれたってことを喜んでるようにも見えるんですけど、
はい、
そんなことよりも、むしろこれは神様に喜んでもらうことが重要と考えてるんですよね。
はい。
だから神様が遠くから日本人がやってきて手を合わせてくれてるって姿を見て、ああ、よかったって考えるわけですよ。う
ん、はい、
ね。で、私はね、そういうのもね、非常にこう、ありがたいことだなって思いながらね、考えますけどね。まあ、こういうのがあるっていうことを、まあ、残念ながら日本人は誰もっていうかね、まあ知ってる人は知ってるのかもしれませんけど、うん、基本的には知られてないと思うんですよね。
そうですね。うん、
でこういうところにね行って手を合わせるっていうのも、まあ、少し重要なことなのかなって思いました。
はい、片岡さん、まあそのね、月日も経ってますから、そういう皆さんがいわゆるこう引き継ぎながらこう守っているっていうところもありますよね。そうしますとね、
まあ、そうですよ ね、もう世代交代3回ぐらいしてるはずなんですよ。で、その病はね、結局、もともとね、そこはどういうところにあったかっていうと、日本時代に、
はい、
その1895年から1945年までの半世紀、台湾を日本統治税というふうに言うんですけど、これ日本に統治されてた時代に、ここには移民村があったんですね。
はい。
開拓移民村。つまり、日本から、移民がやってきて、そこで農業をやってたんですよ。
へー。
だから台湾の、まあ、田舎なんですけど、
はい、
田舎の中にある日本人集落だったんですよね。
ははは。
で、そこに火葬場があって、
はい。
その火葬場の跡地を利用して、この日民屋っていう廟が建ってたんですね。
建ったと。へ
え。だからまあ、そういうね、日本統治者とのつながりがあるわけなんですけども、同時に人々はそれを継続して、まあ、守ってるということなんですね。
はい、ありがとうございます。
はい、
今週の台湾エクスプレス、この時間ね、台湾とつないで、台湾在住の片倉よしみさんにお話をご紹介していただきました。台湾在住の片倉よしみさんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。